皆さんこんにちは。調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのために様々な情報をお届けしています。さて今日のテーマは産後トラブルメンタル編です。お話を伺うのはフリー助産師の浅井貴子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて、8月に放送したフィジカル編に続くメンタル編なんですけれども、なぜ産後はこうメンタルのトラブルが増えるのかというのもあるんですね。というわけで今日はその、精神的な方の、いろんなトラブルについて伺ってまいります。
はい。
でまずはその妊娠や出産産後の時期っていうのはどうもこうイライラしたりとか、なんかモヤモヤしたりとかね、いろんな気持ちがあるんですけれども、これは何が影響してるんですか？
そうですね、やはり女性は出産という本当に大きな仕事をした後にもやっぱ休むことができずにすぐ子育てをしたりしますね。そうすると自分の体調を置いといてしまって、赤ちゃんのお世話に行ってしまうので、なかなかお母さんも自分の不調に気づかずになんか過ごしてしまって、で気づいた時には結構ひどくなってるっていう場合が、体も含めて心もありますね。は
い。じゃあそのホルモンと、そういう、ホルモンの関わりがその心の何て言うんでしょうか、不安定に関わってるんだと思うんですけれども、実際にこの時期にどんな状態に陥るか具体的に教えてもらえますか？
そうですね、まずこう胎盤が剥がれると子宮が収縮するんですけれども、その時には脳下垂体というところからオキシトシンっていう、子宮を小さくしなさいっていうホルモンがガーッと出るんですね。でそれにもかかわらずおっぱいはやっぱり母乳を出すので、同じところからプロラクチンっていうホルモンがもうシャワーのようにこうお母さんの体を降り注いでるんですね。
じゃあもうホルモンの
ラッシュ
みたいな感じですね。もうあっちからもこっちからも。
そうなんですよ。なので女の人は大変なんですね。
この時期にその体も負担ですよね。
自律神経とかに影響がありますね。
それでこう精神的にこう体調を崩していくわけですけれども、例えば精神的にどんな風になっていくんですか？
そうですね、一つは、よく一般的に多く聞かれるのが涙もろくなったりですね。あと抑うつ傾向といいまして、無気力ですね。赤ちゃんが泣いてても行かないといけないっていうのは分かってても体が伴わなかったりですとか、あとちょっとした、ご主人様とか、お母様の一言で、普段だったら聞き流せることが聞き流せなくて、結構深く傷ついてしまったりっていうのはよく聞きますね。赤ちゃんの訪問していても
私が、なんか本当涙が止まらなくなったって人はもう私も見たことがあるんですけれども、それくらいこう傷つきやすかったりとか、ね、感じやすかったりとか、
ナーバスになります ね
でも普段だったらとか後になってみたらあんなことでってまた落ち込んだりもするんじゃないですか？
そうですね。だから月日が経てば笑って過ごせるようなこともあるかもしれませんね。
でもその真っ只中にいる人にとっては本当にこう目いっぱいな感じになってくると思うんですけれども、でも大体はですね、そのちょっとこう不安定になったり、ちょっと旦那さんにね八つ当たりしたりとか
そうです、
する中でなんとなくこう戻ってくる人も多いように思うんですけれども、
データ的にも大体の 7,8 割は、一過性の、メンタルの不調は皆さん経験するんですね。でも大体の人が、その周囲の協力とか、あとカウンセリングとかそういうので、大体はこう立ち直っていくんですけれども、やはり残りの1割から2割にかけてはやはりこう心療内科さんですとか投薬が必要になったり、ちょっと入院が必要になったり、やっぱり重症になる産褥精神病というんですけれども、そういう人も中にはいらっしゃいますね。
そうなると
そうですね、
赤ちゃん育てられないですよね。
なので、乳児院で保護したり、ご家族で見たり、あとやっぱりお母さんが最悪なケースはお母さんがやっぱ自殺をしてしまうってこともあります。
それはあるんですね。
あります。調布市でもありました。
本当ですか？
あります。
それはちょっとドキッとしますが、
そうなんですよね。
今ねこれから赤ちゃん産もうとか、今まさにそういう真っ最中のママはちょっとドキッとしちゃったかもしれないんですけれども、これはでもちゃんと何かこうサポートとかケアを受けたり相談をすれば乗り越えてる方もたくさんいらっしゃるわけですよね。
なので、 どんな病気でもそうなんですけど、早期発見、うんうん、早期治療っていうのが言われてるように、うんうん、やっぱりメンタルに関してもやはり周囲の人が気づく、まあ自分だとなかなか言い出しにくい、でもやっぱり SOS をね、やっぱりいろんなあのプロの専門家に発信をしていくとこが、別に本人じゃなくても本人の、ね、あのお母様のご主人様でもいいので、
あ、はい、
あのまあ、おばあちゃんでもいいので、うん、うちの嫁がおかしいんですとか、うんうん、うちの妻がっていう感じで、
うんうん、
もう少しその辺もね関心持っていただけたらと思います、ね、
いやでも本人が言うってことはまあないでしょうね、
うん、そうですね、メンタルの場合には、
うん、
まあ、かかってくる人もいらっしゃいますけど、やはりこうね、お母さんだから頑張んなくちゃいけないって思っちゃう人が、そういう感じになりやすいので、うん、真面目な方がね特に、うんう
ん、あ、特に真面目なこう、ね、一生懸命やろうって人がなりやすいんですか、
几帳面な人とか、
あ、
そういう人はやっぱり、
そうね、
ちょっとこう気を、ね、緩めることも大事です ね、
うん、ね、まあ、日頃割と気楽にものが考えられてる人は、うん、こういう時も、ね、乗り切りやすいのかもしれないですけれども ね、 で、あの今おっしゃってたように家族がこう気づくとか、
うん、
家族が、まあ、いろんな意味で協力するとか、うん、そういうことも必要だと思うんですが、改めてその鬱ってちょっと、ね、うん、あの重くなっちゃうと大変なんですけれども、まあ、その産後鬱っぽくなってくる時のその原因、
うん、
皆さんどんなことで特に悩んだりされるんでしょうか。
そうですね、まあ、一番は授乳がうまくいかないとか、
おっぱいが出ない、
おっぱいが出ないとか、赤ちゃんが上手に吸えないとか、
うん、
で授乳のトラブルが結構今うつになるケースは多いですね。
それはだいたい生後どれくらいの時期くらい、い
やもうすぐから入院中から、そうですね、もう母乳が出ないとか、
うん、出ないものね最初ね、
そうですね、それで赤ちゃんが吸え、こっちは吸わせたいと思ってるのに赤ちゃんが吸ってくれないとか、
そうね、吸い方もまだ上手じゃないしね赤ちゃんもね、
そ
う
です
ね、
だからそこで皆さん大体つまずきますね最初、
うん、またね、うん、人生で初めての出来事だから、
そうですね、
ウィザーの場合はね、
そこで結構皆さんその後病院できちんとフォローしたり、こう赤ちゃんの訪問とかで助産師さんがこう、うんうんうん、授乳のもうね、こう結構確立してあげるとだいぶあのお母さんも落ち着いてきますね、
はあ、まあ、それまで待てないっていう方ももしかしたらいるのかもしれないですよ ね、 そうですね、訪問にいた時に結構辛そうな状態の方も多いわけですか、
たくさんいらっしゃいますね。
あ、でも逆に言うと自分だけじゃないんだってことですよね、
うん、
あの時期ってこう親子密室で自分たちだけの世界になっちゃうけれども、まあ、さんのような方がたくさん回ってる中ではそうやって悩んでるママはいっぱいいるってことですよね。
そうですね、自分だけじゃないんだっていうことをまず心に留めていただければと思います、
う
ん
う
ん
うん、まあ、授乳はうまくいかなくて当たり前ぐらいにね、
そうですね、
思ってた方がいいですよね、
はいはい、
うん、でそれ以外にも例えばその赤ちゃんがギャンギャン泣いちゃって、
そうですね、
っていうのもありませんか。
そうですね、あの泣き止まないとか、あの自分が寝たい時に起きてしまうとか、うんうん、やっぱり自分のペースで赤ちゃんってやっぱコントロールなかなかできにくいので、
いや無理ですよ、生まれるまでは自分のペースでね、
そうですね、
思った通りに、
そうですね、右行きたいって言ったら赤ちゃんも一緒に右に一緒にね、ついてきてくれましたけど、うん、産んだらそう不安にはいかないので、
育てば育つほどそれはね、あのうまくいかなくなる部分なんだけど、 そうですね、まあ、それが最初に出会ったその思い通りにならない存在
が育児なんですよ。
うーん、
自分が今まで思い通りになって努力して、うん、ある程度解決できたことって皆さんあると思うんですけど、それがまず一番の挫折ですよね、
う
ん、
そうですね、
育児は
特にキャリアを積んできて少しあの高齢気味で産んだママなんかはその挫折は結構大きいんじゃないですか。
大きいですね。でこんなちっちゃい子に、
うんうん、
こう自分がかなわないっていう無力感っていうのがありますね。
まあ、でもうまくいかなくて当たり前っていうのを ね、まずはちょっと知っておいていただきたいのと、やっぱりあと赤ちゃんがわーっと泣いた時にもういやーってなっちゃって
うん、
こともあると思うんですよ。
そうですね、
そういう時は前にも一度お話を伺いましたけれども、うん、ちょっとこう冷静になることも必要ですよね。
そうですね、だから実際今調布市の母親学級では、うん、その泣きに対してのプログラムが今もう入ってますので、
すごいですね、
ぜひ皆さん調布市の母親学級両親学級は、
うんうん、
あの出ていけたらね、
そうですね、
行ってください。
泣きのプログラムっていうのはその赤ちゃんというのはこういうふうに泣くんですよとかって、
そうですね、
赤ちゃんの泣きについて教えてくれるんですね。
そうですね。でまたその対処法についてもいくつか実践でアドバイスします
ね、うんうん、こうすると割と泣き止むよとか、
そうですね、
そんな感じで
コツですね、ポイントをお伝えしています、
うん、素晴らしい、ぜひご出席いただきたいと思いますね。あとはやっぱりあのご主人がどうしても仕事で遅かったりしてもね、あのイライラすることも多いかなと思うんですけれども、まあ、これはもう各家族家だからご主人も協力してもらいたいですよね。
そうですね、なのでもう職場でもお父さんがね産休を取ってもいいぐらいな時代になっていけばいいんですけれども、うんうん、またあの自治体でもそういう産直シッターさんの派遣とかもやっていますので、うんうんうん、上手にあの家族だけで乗り切ろうって思わなくてもねいいと思います。
わかりました、はい、他になんか原因とかってありそうですか？
そうですね、うん、あとはあのまあ、出産する前にやはりこうメンタルクリニックにかかってた人ですね、あとリストカット起用とか、あと拒食症の方とか、
ちょっとメンタルを一回
パニック障害とか、やっぱり起用のある人はやはりなりやすいですし、あと生理の前に PMS といって、
はい、
月経前緊張症がある人ですね、ちょっと生理の前になるとイライラしたり、そういう人はやっぱりホルモンのバランスをこう結構デリケートに受けやすい方は、うんうんうんうん、やはり産後ホルモンのバランスが崩れる時には、まあ、割と多いと言われていますね。
わかりました、まあ、いろんなポイントがあるわけですね、はい、であのこういう時にはもうあまり自分で抱え込まずにですね、うん、本当に専門家とか相談機関行きたいと思うんですけれども、はいはい、例えば相談窓口っていうとどんなところになりますか？
そうですね、まず自治体の保健センター並びに、まあ、健やかなどの子育て家庭支援センターですね。
あ、各地域にありますからね、調布以外にもね。
そうですね、もう本当にもうそこに電話する気力もなければもう近くの児童館、保育園、
はい、
もうすべて
児童館、保育園、
どこでもいいのでまず SOS を出せば最終的には保健センターなりにつながるようになってますので、
とにかくどこかに SOS を、まあ、このままじゃ子育てうまくいかないと思ったら、
ね、
まあそのどこか声をかける、
そうですね、
子ども関係の機関ならどこでもということで ね、
うでね、もう本当に隣近所のね、
そうですよね、
人でもいいと思います。
近所の隣のおばちゃんでもいいですよね、
必ずしも専門家じゃなくても
まずはね
助けてくれる人は、手を差し伸べてくれる人は大勢いると思います。
そうですね、であの、まあ、ちょっとこう、まあ、相談機関も行ったけれども、まあ、ちょっと病院にもっていう家族でね、うん、あの話にもなるかもしれませんが、病院っていうのもちょっとこうかかりづらいと思うんですけども、はいはい、最初はどこに相談したらいいですか？
そうですね、まあ、病院でもやはりこう予約制になってるところが、うんうん、まあ、診療内科さんだとそうなので
多いですよね、
まあ、あの評判のいいところだと1ヶ月先になってしまったり、
じゃあもうそれじゃあ既に手遅れになっちゃうかもしれないですよね。
そうですね、まあ、待てる人とやっぱり待てない人もいますので、うん、まあ、そのあたりはあのいきなり病院に、ね、あの電話したりホームページとかで探すよりはまず保健センターに一声かけていただければ、保健センターの方からそういう、
うんうん
うん、クリニックさんに、
うんうん、
ま、あの同じ市内じゃなくても例えば近隣のところも紹介することは可能ですので、
あのそういったところに行って、まあ、治療っていうかね、診療内科っていうのも抵抗があるかもしれないけれども、
ね、
う
ん、お薬を飲むことも大事です。
その方が結果ハッピーですよね、
はい、
うん、やっぱりその赤ちゃんを育てるってすごくこう幸せなイメージがね、産前はあるわけですけれども、生まれてきたらあらっていうのあると思うんですけども、
そうですね、
結構そしてそれが苦しいっていう状態が今続いている方が今もこの瞬間にもたくさんいらっしゃると思うんですが、何かこう抜け出すような、まあ、ヒントとかアドバイスとか、まあ、応援メッセージでもいいんですが、何かありますか？
そうですね、やはりあのいろいろあのマタニティブルーも含めて、うん、そういうね、あの鬱になるっていうのは本当に優しい人がなるんですね。
あ、そうよね、
だから私はなんなかったんですってわけじゃないんですけど、
私もなんでならなかったんだろう
あれみたいな、ね、だから自分のこの母性愛っていうのは必ずあるので、うんうん、今その母性愛を育てている、
うん、
ね、段階なんだと思って、うん、産んでからすぐ立派なお母さんになれる人は誰もいないので、
そうですよね、
うんうんうんうん、でこう1人目でこうやって苦しんだ方も2人目ではもう全然こういう症状がなかったって人が多いので、
あ、じゃあもうこれを乗り越えたらものすごいね、
そうですね、
素敵なママになれちゃうかもしれないわけで、
うん、そうなんです、
ま、 あの優しい人ほどになると、うん、私は優しい人なんだってちょっとね、うん、自分をこう認めてというか、
そうですね、うん、母性愛が育ってる今途中経過なんだと思って、そうです、ね、あのいろんな人の力をあの借りて、あのゆっくりお母さんになっていけばいいかなと思います。
わかりました。ということで今日はフリーズ産師の浅井貴子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。